西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は暮らしを支える水の話と題して、ゲストティーチャーに西宮市上下水道局職員の皆さんをお迎えしてお届けしてまいります。さて、その1回目の今日は水道の歩み、教えてくださるのは西宮市上下水道局上下水道総務課の片山典弘さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は片山先生に水道の歴史についていろいろお話を伺おうと思うんですが、はい、水道の歴史って長いんですかね。
そうですね、結構昔からあるというイメージあると思うんですけれども、はい、実際に世界的なこと、世界の歴史を見ますと、結構古い時代からあったようで、古代文明の時からあったみたいなこと言われてるんですけど、本格的な水道、今風の水道ということで言うと、最初に引いたって言われているのは、紀元前 の、 ローマの時代に引かれたというふうに言われていてですね、最終的にはローマ全域でだいたい500キロぐらいの水道は引かれていたというふうに言われてます。
いや、すごいことですよね、これね。
そうだ、500キロでなかなか長い石造り の、ね、ね、橋とか残ってますんで。
そうそう、歴史の教科書で、ね、見ましたね、はいはい、ああいうのがちゃんとこうもうその時代に作られていたということなんですか。
そうですね。
はあ、日本は負けてますかね。ちょっと
日本は戦いその紀元前とかまではいけないと思うんですけれども、はい、正確な記録残っているということで言うと、今から 400-500 年前の、戦国時代に、関東の方を治めてました北条氏というのがあって、そこの本拠地に小田原があってですね、小田原城の城下町に水を引き入れていたというのが、最初の記録として残ってます。
へー、はい、じゃあ皆さん便利にそれを使ってあったということなんですかね。
はい、当時の大名もそれがいいなということで、江戸時代になると、江戸の町とかですと神田上水とかあったりとかですね、各地に広がっていったというような経緯があるみたいですね。
じゃあいいものはどんどんこうね、
そうですね、
伝えて取り入れていったということなんですね。じゃあその日本の歴史ってのは、結構長いというのも、なんとなく分かりましたけれども、さて、西宮に目を向けるとですね、西宮の水道の歴史っていうのはどうだったのかなってちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、以前ね、この番組でも西宮市になるための条件として水道を作るっていうのがあったっていうのをね、伺ったんですけど、そもそもその水道が作られる前っていうのは水事情としてはどうだったんですかね。
西宮っていうと、もういくつかの町が合併したりとかしてますんで、西宮の元になった西宮町っていうところの話をさせていただきますと、結構ですね、水質、灌漑用の農業用の水とかはもちろんあったと思うんですけれども、飲料用の水ということで言うと、井戸水を利用していたようなんですが、なかなかちょっといい水がなくてですね、水質は良くなくて、金気が多いというふうに言われていたようです。で、結構入浴とかで水を使うと、その入浴の時に使った手拭いがですね、結構茶色くとか赤くなったという逸材があ
るぐら
い、金気が多かったということのようでして、ですんで、そういうところもあったと。ただ、西宮市のことで言いますと、結構かがらぎ村とか、向こう側に近い方ですね、こちらの方は水質が良かったということも言われています。
ちょっとこう、ばらつきはあったにしても、
ばらつきがあったということですね。
でも一応は足りていたということなんですか。
足りていた時もあったようなんですが、明治の末の頃になると、時期によってですね、結構水位が下がったりすると いうことがあったようで、水困るよというような世帯が出てきたようなんです、はい、ですからその当時の西宮町とかは水不足で困っている家庭ですね、水を配ると、まあ、水道がない時代ですので、はいはい、配って急場をしのぐということがあったようです。
これは大変ですね。
そうですね、運ばないといけないんで、
やっぱり、はい、じゃあ水道いるやんっていうことになったわけですかね。
そうですね、はい、そうですね、まあ、その水が足りないとか水が、はい、水質がいまいちとかいう問題もあったようなんですが、当時、まあ、衛生意識が高まっているというような時期にあったようで、
はい、
あのまあ、水を媒介といいますか、水で結構広まるような、まあ、あの伝染病、コレラとか赤痢っていうのがですね、うんうん、その井戸水を経由してあの移っていくんじゃないかということが判明した時期でもあってですね、うん、
はい、
でそういうことで、まあ、あの飲料水がもうきちっとした飲料水が必要やということが、まあ、問題意識としてあったようなんですけれども、
はい、じゃあそういう、まあ、水の問題とか、
はい、
衛生上の問題とか、
はい、
そういうのを含めて、
そうですね、
はい、きちっとした水道がいるぞということに、
作らなかんという要望が、
は
い、
あ、なったわけですね、はい。でも大変だったわけでしょ、作ろうって言っても、
そうですね、
じゃあはいってわけにはいかないという、
まあ、全くないものから作ろうとなると、やっぱまあ大規模なことですので、まあ、計画がいるだろうということで、いろいろまあ調査とかされたそうなんです、
はい、
でいろいろ調査した結果ですね、まあ、水源とかそういうのがあるよと、使える水があるよということになったんですけれども、まあ、その水道創設作るためにですね、100万円ほど必要やということを、まあ、試算されたんですが、当時のですね、西宮町の年間予算が、まあ、33万円程度ということで、まあ、収入の3倍ほどの工事費がいるということでなかなかこれ難しいなということになったようです、はい、
はあ、でもクリアせなあかんようになるわけ で、
そうですね、
どうやってその問題をクリアなさったんですかね。
ちょっとまあ何年かちょっとまあどうしようかいうことあったらしいんですけど、うんうんうん、最終的にはまあ救世主といいますか、
はい、
まあ、水道の建設と、まあ、調査とか、うん、そういう水道の建設費用に使うということを条件ではあったんですが、
はい、
酒造家の辰馬吉左衛門さんが、
はい、
辰馬吉左衛門さんと八馬兼助さんから、
はい、
まあ、それぞれ50万円と30万円の寄付をしましょうという申し出があったようで、はい、これはもう当時の西宮町ありがとうございますということで申し出を受けるということで、まあ、ようやく、まあ、水道創設というものにつながっていくということなんです。
当時のこの額、はい、50万、はい、30万というのはものすごい額ですよね。
そうですね、
まあ、
年間予算が33万円を超えるような額、まあ、それぐらいの額をいただくということなんで、まあ、当時の町からですね、2人の方に感謝状を送らせていただくとともにですね、
はい、
まあ、その最終的に工事が終わった後に、まあ、両名を称えるような既得費というんですけれども、はい、ありがとうございますという費を、うん、浄水場の方に建てたということもあります、
は
い、
どこの浄水場にこれ建てたんですか。
小清水浄水場といいまして、はいはいはい、まあ、後でまた説明させていただくんですけど、
うん、
まあ、西宮で最初でできた浄水場になるんですけれども、
そうですか、はい、じゃあこういう辰馬さんと八馬さんから寄付をいただいて、
はい、
さあじゃあこれで水道が作れるぞということになったわけですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、さあ作ろうとなったんですけれども、うんうん、やはり寄付だけでできるということではなくて、足りない部分を何とかせないかんと、うん、額ですね、
はい、
ということになったので、まあ、その足りない分は、まあ、借り入れといいますか、まあ、記載っていうんですけど、
うん、
まあ、借金で何とかしようということになったんですが、はい、まずは寄付のいただいた額だけで始めようということで、まあ、第一期工事としてですね、工事が始められたんです、
うん、
で、その工事自体はですね、まあ、水源が西宮の町内ではなくて河原木村の小池っていうところがあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、そこを水源としてですね、でそこで汲み上げた水を一旦、まあ、大社村、西宮町の北側にある町なんですが、そこに作られる、さっき言いました小清水浄水場というところに一旦水を送って、うん、でそこからまあ西宮町全体に給水するという工事を行ったそうです。
結構大掛かりな工事ですね。
そうですね、
これ、
はい、まあ、西宮町のところじゃないところで工事をして、最終的に西宮町のところに送られてくるという結構な工事だったようです、
うん、
はい、
そうなんですか、
はい、
もうかなり大々的な工事を経て、
そうですね、
でいつ頃これが完成というか、
ですね、
はい、
完成したのはですね、大正12年の7月になるんですけれども、うん、
はい、
全国でいうと結構47番目ということで、まあ、早い方だったというふうに、
47番目でも早い方なんですね、
まあ、
これね、
今ほど合併が進んでない時期ですので、うん、はいはい、結構町とか村とかがある中で、
うん、
47番目というと早い方だったということのようなんです。
なるほどね、はい、じゃあもう本当に町民の方はもう待ちに待った水道だったわけですね。
そうですね、
これ
そういうふうに まあ、記録が残っておりまして、まあ、実際その、まあ、いきなり通水初めて使ってくださいっていうんではなくて、
はい、
まあ、その前に管の清掃とかがいるので、はあ、まあ、試しに水を送っているという時期があったんですが、
はい、
ただまあその水を使ってしまう方もいらっしゃったみたいで、
ほうほうほう、
あの新聞にはですね、うん、まあ、水を実際使えるようになる2日前に、
うん、
あのまあ現在はまあ鉄の管の清掃中なので、うん、まあ、当分は脱水なので、うん、まあ、あの飲用には適さないから注意してねっていうような新聞広告といいますか記事が載ったりとかっていうのがあったりとかですね。
へー、
でまた実際当時、まあ、建設当時の河野市長という方がいらっしゃったんですけれども、はい、実際水が使えるようになってから8年後の西宮の広報で、
はい、
まあ、当時を振り返ってですね、
うん、
まあ、読み上げさせていただきますけれども、
うんうん、
括弧の給水線から水の流れいずる有様を見たとき、管類が止めどなくあふれ正座もできずただうろうろとした自分を覚えているということを当時語っておられるんで、
感動的やったんですね。
まあ、そうですね、おそらくまあ当時の方々にとっては本当に待ちに待った水道ということだったのではないかなと思います。
ね、今我々当たり前に蛇口をひねったら水が出るっていう ね、
はい、
経験をしてますし、まあ、はい、あの震災の時なんかには、
そうですね、
本当にこれは普通の当たり前のことではなくて大変なことなんやって分かりましたけど、
はいはい、
でもやっぱりその最初蛇口をひねって水が出る体験なさった方はすごかった、感動しあったんでしょうね。
はいはい、
で最初の頃ってのはどれぐらいの方にあの給水が行われたんですか。はいはい、
結構ですね、うん、まあ、西宮町としても初めてのことなので、
はい、
作ったはいいけども申し込み者はいないっていうのは困るということがあったと思うんですけど
いや、それでもいるでしょ、みんな欲しいでしょそれあったら。一応
7月に、まあ、水が通ったと言いましたけれども、はい、それに先立つ3月から給水の受付を始めたらしいんですが、
はい、
まあ、最初の工事ですので、
うん、
道路の下に本管、水道の本管を埋めるんですけども、はい、そこから各家に引き込む給水管という工事も別途、うんうん、個人工事にしないといけないんですが、その工事費を持ちましょうと早く申し込んだ方には、
ほうほう、そういう市の町
の方で、うん、はい、そういう早割りみたいなこともしていた、していたようで、
はい、
まあ、それが実ったのかどうかわからないんですけれども、うんうん、最終的に一期工事が終わった段階で、うん、まあ、西宮町の半数程度の家が、まあ、給水の申し込みがあったと、じゃあ使っておられたという記録が残ってます。
そうなんですか、
はい、
でまた使った方がね、おーって言うと、またじゃあうちもみたいなね、
口コミで広がったかもしれないですね、はい、
早割り、
まあ、早割りと言っていいか分からないですけども、そういうことをやったという、
あ、やっぱり最初はちょっとある意味努力もなさって広めるっていうことになったわけですね、
はいはいはい、
でその後西宮町っていうのは西宮市になるわけですよね。
そうですね、はい、
うん、でその水道はそのまま引き継がれたわけですか、市にも。
あ、そうですね、市の方も使いました。
はい、
はい、で、はい、で実際、まあ、市になってからですね、周りの村といいますか、
うん、
まあ、町村ですかね、
はい、
の方からその水もらえないかというようなことを言われたりしたそうです。実際にですね、
うん、
まあ、大社村とか芝村っていうのは近隣にあるんですけれども、
はい、
そこから水をもらえないかということを言われていたようで、
うん、
まあ、両方の村ともですね、まあ、大社村にはまあ独自の水道とかもあったようなんですけれども、もともとの水質が恵まれないというようなこともあったようで、
うん、
ちょっとまあ西宮市そんないい水使ってるんだったらちょっともらえないかということで、うんうん、給水を西宮市からもう合併前ですけれども、
うん、
先にして、給水をするということがあったようで、
うん、
はい、で実際、まあ、給水してから合併するまでの間ずっと西宮市から大社村とか芝村には給水をしていたという記録が残ってます。はい、
やっぱり水道がこういろんなことをつないでったみたいなことも。
そうですね、羨ましがられたのか、はい、で実際その大社村と芝村と一緒に合併した今津町もですね、
はい、
まあ、独自で水道を作ろうかという話もあったそうなんですけれども、うん、まあ、合併するということになったので、それだったらもう西宮市さんの方で合併後すぐに、
うん、
今津地区のですね水道を完成させることというのを、うん、まあ、合併の条件として出しておられたようで、
はい、
ですからまあそれだけ周りの町とか村もですね、まあ、水道が欲しかったんだろうなということは、
うん、はい、なるほどね。
そうですね、はい、
でそういった合併がきっかけでまた新たな水道の工事が始まる、はい、
そうですね、
うん、
まあ、もちろん合併による工事によって、まあ、その約束とかもありましたので、合併によって、まあ、広げていくと、
はい、
水をどんどん建設していくということもあるんですけれども、
うん、
まあ、当時その西宮町の地域でもですね、結構、まあ、人口が急増していると、都市化が進みつつあるというのと、
うん、
やっぱりその1回水道を使ってみるとなかなかこれええもんやなということで
確かに便利ですもんね、
はい、まあ、ひねれば出てくると 水汲み上げなくてもいいですので、はい、まあ、そういうあたりで一人当たりの使用量というのも増加していったということがあってですね、まあ、どのみち既存の水道だけでは立ち行かなくなったということで、うん、まあ、じゃあもうどうせならということで拡張工事しようかということで、うん、まあ、拡張工事を行ったようなんです。で、うん、その時に、まあ、あの川良木村にさっき言いました小茂池というとこ、まあ、池があって、はい、まあ、そこの水源地をまあもっと拡張して増強してですね、うん、水をどんどんまあ取っていこうかとか、うん、あるいはまあ送水する管とかをまあ増強していこうかというようなことを工事されたようなんです、うん、でそれがまあもう昭和11年ということで、まあ、結構まあ、うん、あの合併してからまあ3年以内ということだったので、まあ、今津町のさっきの要望を満たすような形でやられたと思うんですけれども、でただまあその時にですね、もともと川良木村にある小茂池ですので、はい、川良木村も自分らの村の中にある池やねんから
そうですよね、
うちの村もくれへんかなというような、まあ交渉が、まあ、もっとシビアな交渉が分かりませんけれども、はい、あったようで、まあ、最終的にその昭和11年の完成した時にですね、うん、じゃあもう川良木村さんにも送りましょうということで、うん、西宮市から川良木村に水が送水されていたと。
はい、そうなんですか。
そうですね、
じゃあこういうふうにこう新たに作ったり、はい、まあ、拡張したりしてこう出来上がっていったその水道っていうのをこうあの近くの村とか市とかなんかにも分けてあげてたわけですか。
はい、
そうですね、
はい、はあ、でこのまあ拡張工事終わったらですね、今度、うん、ちょっと川良木村の南側にあると思うんですけれども、はい、鳴尾村の方からも、どんどんもう引き合いが来まして、はい、まあ、鳴尾村自体はですね独自に水道計画立ち上げておられて、淀川から水を引いてくるという団体があって、そこから水をもらいましょうという計画を立てておられたようなんですが、ちょっとまあ思ったより先になると言いますか、うん、まあ、もうちょっと先の話になるんで、まあ、それまでの間ちょっと水を使いたいということで、うん、鳴尾村の方から西宮市から水もらえないかなという相談があったようです、う
ん、は
い、でまあ、一時的にその淀川から水を引くまでの間にですね、うん、まあ、3年半ほど、
はい、
鳴尾村の方に水を供給していたという記録が残っています、う
ん、はい、でその後その川良木村も鳴尾村も
そうですね、
西宮市と合併、はい、ということになるわけですよね。
そうですね、
というとやっぱりこうなんか水道がその縁をつないでったみたいなこともある意味言えるのかなとか思ったりするんですけどね。
はいはいはい、まあ、実際にその、まあ、鳴尾村と合併するのは、まあ、戦後の話になるんですけれども、はい、まあ、川良木村とはさっき、まあ、おっしゃっていただいたように、うん、水道との供給が始まってから、まあ、5年半ほど後にですね、うん、合併することになりますし、うん、で川良木村よりちょっと遡るんですけれども、はい、江東村とも合併をします、
う
ん、
はい
はい、でその江東村もですね、うん、まあ、水道をやっぱ欲しいということで、うん、その合併の条件として、まあ、速やかに水道を、まあ、引いてくれと、
はい、
合併したらもう西宮市何年から、うん、もう水引いてくれというお願いをしたようで、うん、じゃあということでですね、はい、昭和18年に、うん、まあ、工事を拡張工事ということでまた広げましょうということで工事が始まったということになります。ですから、まあ、うん、おっしゃっていただいたようにもともと地理的に近かったりとかですね、うん、まあ、人のつながりとか、まあ、経済的なというか分かりませんけど、そういう結びつきがあったと思うんですけれども、うん、やっぱ水のつながりというものがですね、うん、水持ってるやんというのがあって、うん、まあ、じゃあということもあって、まあ、合併という、まあ、西宮市を形作るきっかけになっていったんかなというのはちょっと思います。
いろんな要素がじゃあ本当にそのね、水道のこう成り立ちとかね、
そういう
今後のことについて考えるっていうのはいろんな問題が絡んできてるんだなっていう。
そうですね、なかなか
そんな感じですよね。
まあ、本当基本的な水道っていうのは今でこそ、まあ、普通にありますけど、当時はまあ、あったりなかったりする中でやはり基本的なことですので、うん、いや大事やったんだろうなと思います、うん、
なるほどね、はい、まあ、その南部地域はそうやってもう整備されて、
はい、
ね、じゃあ一方北部でございますけど、
はいはい、
こっちはどうだったんですか、その水道ということに関して。いつ頃から、は
い、まあ、ですね、はい、水道ということで言うと、うん、まあ、まあ、合併後とかになるんですけれども、はい、ただ、まあ、合併前にも、まあ、もちろん水は使われておられまして、
はい、
で、まあ、北部地域で言いますと、まあ、塩瀬村山口村あって、まあ、最終的に西宮市になるわけですけれども、うん、はい、まあ、生瀬とかナジオとか船坂とか山口とか4地区あると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、その中で生瀬地区ではですね、はい、まあ、明治時代に作られた生瀬水道というものが、うん、まあ、簡単にろ過した水を流すという水道が、まあ、生瀬水道というものがあったよう で、はい、でまあ、山口地区でも一部私が作っている施設の水道というものがあったそうなんですが、うん、まあ、基本的にはですね、4地区とも、まあ、あの向こう側の支流にあたります名城川とか、はい、有馬川のような、まあ、支流の渓流といいますか、山を流れるような渓流を、うん、まあ、水源にしたりとか、あるいはまあ地下水を、うん、使ったりとかっていうことをされておられたようなんですが、うん、まあ、水量も渓流だとちょっと足りませんし、まあ、水質的にもちょっとまあ地下水だと安定しないということもあって、なかなか各地区とも、まあ、十分とは言えないという状況だったようです、う
ん、はい、じゃあその北部の地域で本格的な水道が整備されたというのはいつ頃になるわけですか？
もう合併後ということになります、はいはいはい、いろいろその合併後になんかまあ西宮市の方から、うん、今の水事情どうですかというアンケートを取ったそうなんですけれども、はいはい、まあ、やはりまあ水道があったらという意見もあったようで、うんうん、最終的にですね、まあ、さっき言いました4地区がですね、うん、まあ、なかなか地理的に離れているというところもあって、うん、簡易水道という形で整備していこうということになったようです、
うん、
はい、で簡易水道というとなんか言葉がえらい簡易な
そうですね、とりあえずみたいな感じイメージが
聞こえるんですけれども、はい、決してそういうわけではなくて、うん、まあ、規模が小さいと、あくまでもする工程はちゃんとするけれども、うん、まあ、規模がまあちょっと小さめのものをまあ簡易水道というふうに言いますので、はい、まあ、きちっとした水道ではあるんですけれども、うんうんうん、まあ、そういう水道をまあそれぞれの4地区にまあ作っていくと、うんうん、いうことをまあ建設としてやったということなんです、
はい、
で、まあ、4地区ともまあ同時にやったというわけではなく、ちょっと時間差があったので、うんうん、最初一番最初に、まあ完成したのは名城地区、はい、でその次に生瀬地区が終わりまして、で船坂地区、最後は山口地区ということで、うん、まあ、昭和33年の時点では全ての地区がまあ、水が使えるよという形にはなっていたようです。
でもまあ本当にどんどんね、北部地域も人口が増えてきまして、
ね、
はい、ね、使う量も増えてきたりすると、やっぱり安定した水源とかも考えないとなみたいなことになったんじゃないんですか？そうですね、はい、
実際昭和30年代後半あたりになってくると、うん、はい、まあ、北部地域も開発されるようになってきまして、ちょっとまあさっき言いました渓流といいますか、川の水自体の量は少ない、うん、まあ、それを元にした簡易水道ですので、
はい、
ちょっとまあ水量が安定しないんじゃないかと。で、まあ、うん、実際増加していくとどんどん水もいるということになりますんで、うん、まあ、人口増に対応するような、
はい、
水道が必要だろうということで、うん、まあ、一元的に管理する計画ということが必要になってきたかなという時期になってきました、
うん、ああ、そうなんですか、
はい
は
い、
じゃあ水はここから取るみたいなのもちゃんとその、計画の中に入れられたりとか。そうですね、計画、
はいはい、新しくその丸山貯水池を作ろうかと、うん、まあ、丸山ダムとか金泉寺湖とか言われているようなダムを作ろうかという話になってくるとはい、はい、いうことになってくるわけです。
なるほどね、はいはい、さあ今日はですね、ゲストティーチャーの片山典弘先生にですね、水道のまあ歴史ということをお話を伺ってるんですけど、今まあ上水道の話を伺いましたよね、
はい、
上下水道局ですから、
そうですね、
下水の話も聞かなあかんかなと思うんですけど、はい、下水の歴史っていうのは、下水道の歴史っていうのはどのあたりから始まるんですか？はい、
まあ、下水の歴史も結構古くてですね、はい、まあ、世界、まあ、さっきの例で言います、世界を例に見ますと、
はい、
まあ、今から4000年ほど前から作られているというふうに言われています、う
ん、はい、
で実際発見されている古代遺跡とかを見ますと、うん、まあ、各家庭で、まあ、排水された汚水ですね、まあ、汚い水を、まあ、集めるための溝っていうのが街中に整備されているというのが発掘調査で発見されたりとかしてますので、う
ん、遺跡にね残ってるとか言ってね、はい、すごいことですよね、
は
い
は
い、
結構古い、歴史的には古いなということになりますね、はい、
はで、西宮では、
はい、
どれぐらいからなんですかね、整備されたというのは。
西宮ではですね、もともと西宮でも衛生状況っていうのは必要、まあ、衛生環境を上げるということも必要もありましたし、うんうん、また西宮市だけではないと思うんですけれども、はい、台風とか豪雨の、うん、まあ、浸水被害というのを受けるということもありまして、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではですね、街中にある水ですね、まあ、もちろん汚水とかもありますし、はい、雨水とかもありますけれども、はい、まあ、そういう水を、まあ、排出していくというような、うん、まあ、ことが求められるようになりまして、で、まあ、着手を始めたという時期が昭和26年ということになります、うん、ですから、まあ、今から65年ほど前になりますので、うん、まあ、十分古い歴史はあると
ですよね、
はい、
その時作られたものに今も我々はお世話になっていると。
そうですね、お世話になっている。まあ、その後結構、まあ、缶だけではなく実際処理場というものを作っていったりしますので、
はい、
まあ、あくまでも着手が昭和26年ですから、そこからもうどんどん綺麗になっていって、もう今の このまあ西宮市のまあ環境といいますか、うん、全部守っているよということになります。
はい、まあ、その後そのいわゆる汚水処理場みたいなものをちゃんと作って、はいはい、
そうですね、
はい、そういう意味でこうどんどんこう、
そうですね、あの最初はまあ街中にある水をまあ排除するということでしたので、うん、はい、まあ、川とか海に流していくんですけれども、なかなかあのそれだけではダメだろうと、うん、まあ、あの都市環境というのは別にあの見える範囲だけではなくて海とか川とかっていうのもありますので、そうならないためにまあ、処理場を作ろうということで、うん、昭和40年代からそういう整備が始まっていくと、
はいはい、そういういわゆる環境に対しての取り組みもすごくちゃんとしっかり考えつつ、はいはいはい、ということになるわけですよね。
は
い、
ですから、まあ、水道ができたきっかけも、まあ、あの伝染病という、まあ、環境のものありますし、うん、まあ、汚水とかに関してあの下水に関してもですね、うん、やその生活環境というものを少しでも良くしようということで整備していっているということですね。
は
い、
なるほど、この上下両水道が揃って、はい、我々のこう文化的な、ね、快適な暮らしが 今、こう享受できている、
そう言っていただけるとありがたいですけども、
ね、はい、嬉しいことでございますけど、
はいはい、うん、
さてそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、現在のですね、はい、現在のあの西宮市の地域の中で、はい、まあ、最初に建設された浄水場はどこでしょうと。
はい、どこでしょう。もうお話聞いていただいたらお分かりだと思うんですけれども、あのね、酒造家のお二方から
そうですね、はい、
寄付をいただきまして、その寄得費がここに立っている。
あ、そうですね、建てます、建てます、
ところですよね。はい、はいはい、ということで、どこでしょう、最初の、
はい、浄水場、はい、
はい、お答えいただきたいと思います。はい、あとの2つの答えも合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて今日は、西宮市上下水道局上下水道総務課の片山典弘さんにですね、ゲストティーチャーとして水道の歴史、はい、上下水道ともにいろいろと教えていただいたんですけれども、はい、ということはやっぱりもう今本当に我々がこう当たり前に使っている上水道、はい、下水道、はい、いろんなこう、
そうですね、
たくさんの方のご苦労があって、あ、まあそうですね、いろんなプランをちゃんと立てられて、はい、今のこうシステムになったということなんですね。
まあ、水道でいうと、まあ、最初はどんどん広げていくという、うん、その範囲を広げていくという時代から、うん、最後シアと話しましたけども、人口に対応するという時代になって、うん、で今はまあ人口はまあちょっとずつは増えているんですけれども、うん、まあ、あのどちらかというと節水の意識が高いですので、はい、まあ、水の使う量が減ってきているという時期、うん、まあ、いろんな時期がある中で、まあ、歴史的に見るとまあ拡大はしていったけれどもという、うん、まあ、そういう中で今皆さん計画を立てながらやってこられたんだなということになります。
は
い
は
い、
なるほど、はい、さあ来週からは上水道そして下水道に分けてですね、もう少し詳しくいろんな話を伺っていこうかなと思っていますので、はい、そうですね、はい、ただゲストティーチャーが変わるんですよね。そうですね、
はい、
ということで今日は歴史について教えていただきました。今日のゲストティーチャーは西宮市上下水道局上下水道総務課の片山典弘先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。